皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第390回目、先週に引き続き奈良さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
やってましたね。
大物も出品してくださいみたいな、こんな感じ。
そうです。出品なのか、仕入れて売るのか分かりませんけども。
なんか、奈良さん言ってこなかったの？
え？いや、後ろからこう、殴りますか？おにゃろう。
あなただったらなんか一言二言言ってくんじゃないかなと思ったんだけど。
言わないって。
何も言ってこなかったの？
はい。まあ、アカウント止まっちゃうかもしれないですまあ、ただその、なんつうんですかね、そのまま売るわけじゃないので、こちらこちらでこう考えて、こういうふうにしたいなとか、ああいうふうにしたいなっていうのはしてるんで、そんなには、気にはしてはいないですけど。
しないですけど。
ただ、まあ結構前よりは出てますね。あ、前よりはこういますね。いろんな展示会出てんじゃないですかね。
なるほどね。
あ、顔、なんつうの、飯配りやってんじゃないですかね。
そういうことね。今、前はその、奈良さん、多分アマゾンの方が売り上げがいいとかって言ってたような気がするんだけど、
あ、これがですね、まあ、コロナあったじゃないですか。で、その、まあ、商品増やさなかったのっていう話したじゃないですか。で、これ、増えたらもうどうしようもない、結局出荷だけで大変だったんで、で、あんまり何も試作し、やってなかったんですよ。サボってたっていう、まあ、ちょっと自分ちょっと体壊しちゃって、体壊したのもあって、3年ぐらいそんなに何もやってないですよ。そしたら見事に楽天落ちてますね。
ああ、そうなんだ。楽天が落ちちゃったんだ。
そうですね。アマゾンは、逆にアマゾンは、まあ落ちたところもあるんですけど、やっぱり売れてるものは上に出すっていう考え方なんでしょうね。
じゃあそこまでも、でもないって感じですか、じゃあ。
まあそこまでもないって言っちゃったらあれですけど、やっぱり落ち込みに関してはまあ楽天、あとはまあヤフーはまあ何やってんだかわかんないですけど、ヤフー自体が。だからまあなんか10月にはもう一回ヤフーさんの方は見直しかけるみたいな話はしてて、ちょっとそこに期待はしますけど、だからまあ、そういったところありますね。これでだって広告バンバンやって SEO のかけてなんてやって注文来たら、今度ね、パートさんたちがもう辞めますっていう話になっちゃうんで、すいません、つって、うちのね、奥さん全然帰ってこないんだけど、おめんどくん何やってんだなんて出怒られても困っちゃうんで。
でもその電話は今だって今までないでしょ、だって奈良さん。
いや、ないですけど、やっぱり気にするみたいですよ、裏の話だと。
ああ、そうなんだ。
うちの、ね、奥さん、遅くまで帰ってこないのに、食事も作んなきゃなんないのに、とか。
ああ、ちらちらとそういう話が耳に入ってくる。
そうですね。
まあ、女性のパートさんだったらね、主婦だったらね、そうなる。
そうだ。あとはその売り上げが、なんていうんですか、給料が欲しくて やる人じゃない場合もあるじゃないですか。ちょっと仕事の合間、
そうだね、そうだね、
あれが空いてるから、時間が空いてるから仕事したいっていう人もいるので、
Google じゃなくてね、1日4時間ぐらい働ければいいんだみたいなね、
難しいんですよ。
皆さんとこそういうわけいかないもんな。
そうですね。
ね。
ただまあ、そうですね。だんだん逆に言うと、まあ、食品業界の大きいところはもうみんな、あの、海外の留学生。
ああ。
あの辺使ってやるような運になってきましたね。っていうかもうやっぱり時給最低賃金が上がってきてるんで。
はい。
うん。だからやっぱり何か人を使うっていうのはなかなか難しくなってきてるのかなと思いますけどね。
そういう手もあるのかい。でも。
まあそうですけど、ただ日本っていう国がだんだんその、魅力がなくなってきたので、
うんうんうん、
あのやっぱオーストラリアとかあっちの方が時給が高いとかなので、うんうん、まあ、よっぽど日本が好きだっていう人は、まあ、日本にいてそういうふうにやっていくんですけど、うんうん、今だんだんその日本っていうのがあれして仕送りがなかなかできないみたいな状況になってきてるんで、
うんう
ん、やっぱりこれもだんだんきつくなってくるのかなって感じはしますね。
なるほどね。
やっぱりそういうところも考えながら、まあ、海外とかも考えなきゃなんないし、うん、まあ、人の問題であれば、ね、やっぱり自動化するなり、
うん、
外注加算でなんとかするなり、ちょっと考えなきゃなんないなっていうのはありますよね。うん
うんうん、だ
よね。東京にいればそんなに気にはしないですけど、やっぱりね、
うん、
菊池さんも自分も福島ですから、やっぱり、
ね、
人っていうか、ね、街の、なんていうんですか、シャッターも閉まってるところも増えてきてるし。
そうだよね。
やっぱそういうの考えると、うん、先のことを考えながら動いていかないと。
確かにね。そういうのはあるよね、でもね。
はい。まあそんなこともあり、ちょっとサボってた部分もあるんで、今一生懸命勉強してませんが。
何勉強してるんですか、奈良さん。
今ですか、今、まあ、とりあえず落ちてる楽天のことを、ね、
うんうん、
ちょっとやりながら、あとはやっぱりその、ね、どれだけこう自動化できるのかとか、手こ入れしていかなきゃならないな、
うんうん。
で、それで、ちょっと、ね、池袋の勉強会に、ちょっと顔を出して、
うんうんうん。行ったんですね。
はい、
うん。
で、たまたまね、顔を出したら、関さんに、ね、うん、物販ラジオに出るか、ここで指を詰めるか、どっちかにしようって言われて。すいません、物販ラジオ出ますって言って。まあ、冗談ですけど。まあ、関さん中心に、EC でぶち当たってる人とか、みんな困ってる人とか、うん、こう、池袋のね、メンバーの人たちが、こうやっていろんな会開いてもらって、本当に助かってますけど。
うん、ね、結構頻繁にやってるんでしょ、あれ。
そうですね、結構やってますね。
ね、うん、よく噂は聞くので。
はい。
奈良さん参加してどうだったんですか、そこは。
いや、いいんですよ。やっぱりまた、なんていうんですか、
うんうんうん、
文化会みたいな感じ、なんていうんですか、こう、人数こう、そんなに多くはできないですけど、こう、
うん、
集まって話してやるような感じなので、
うんうんうん、
はい。
奈良さん初めて行ったの、そこ。
2回行きました。いや、前からあったんですよね。
うん、
で、ずっと前から、コロナの前からはなんか集まってやってるんで、うん、やってるって、うん、聞いてたので、
うん
うん、で勉強して終わった後に清流っていう中華屋さんで、
うん、
懇親会やるもんですから、
うん、
まあ冗談半分に池袋清流会って言って言ってたんですけど、はい、
そういう名前になってんの？
いやそういう名前じゃない
です。奈良さんだけ言ってる。
言ってるだけです。
なるほど。
はい。
まあ、いろいろね、噂を聞くので、まあ、評判がね、うん、いいみたいなこと聞くんで。
その中で、ね、前回紹介
し、
した、コウさんとか。
コウさん。あ、その時にあったもんね、コウさんにね。
そうですね、コウさんとか。
なるほど。
やっぱり、でもやっぱり中国の方も増えてきましたよね、本当に。
そうですよね。
うん。うん、あの、楽天でも、まあ、アマゾンはもうもちろんですけど、
うん、
楽天でも中国の方増えてきたんで、うん、まあ、ね、日本の人も頑張んなきゃなんねえんだな、なんて思いながら。
うん、うん、そうだよね。
うん。
ここは、あるよ。
いや、うん、やっぱすごいなと思いますよ、
うん、
ね、異国の地、異国っていうかね。
そうだよね。
国に来て売ろうとしてるんですから。自分らはもうね、じゃあ自分が、中国行って売れるのかってい
う。そうそうそうそう。自信ない、ね。
もう、すごいなと思っていつも、
うん。僕は自信ないな、うん、自分が海外行って商売やろうかと思うと、そんな役、うん、無理だよね。
そうですね。
うん、
まあ、ただ、ね、EC も、だんだん、アメリカもそうだし、みんな、ね、なんていうんですか、翻訳機能ツールみたいなのいっぱい出てきたし、
うんうん、
ね、チャット GPT もできてきたんで、
そうだね。
ここあたりに使ってちょっと、やんなきゃならないな、っていうのは、思いますよね。うんうん、
確かに。だろうな、うん。
まあ、そんな感じで勉強してました。まあね、本当に。いろんなのが変わってきてますね。やっぱ3年何もやってないと。
ああ。でも、もちろんそのコロナの頃は、楽天も良かったわけでしょ？
あ、そうですね。ですね。後半になってくると落ちてくるんですよ、やっぱり。
ああ、そうなんだ。去年ぐらいから落ちてきたの？
去年ぐらいからですかね。
あ、
そうですね。まあ、サボってた部分ですね。まあ、おそらくちゃんとやってた人は、うん、もう、さらに伸びてんのかもしれないですけど、
ね。まあ、奈良さんな、ちょっと長期入院してたもんね、だってね。
まあ、そうですね。
うん、
まあ、だからね、やっぱ、今度だんだんそのうち、体のことも気にしなきゃならなきゃなっちゃってくるんで、ね、物販の人たちも、まあ、年配の人たちはね、健康診断受けてるとは思うんですけど、40以下の人たちは健康診断行った方がいいですね。真面目に。そうすると最初のうちだと薬だけで治せるんで、
うん、
逆にそれをこう、ちょっとほっとだかしにしていくとだんだんこう、
だんだんね、
病院に入ったりとかするんで、
そうね。
これはやっぱり、うん、考えた方がいいような感じがしますね。
奈良さん、その入院してさ、その後結構食事とか気を使ってるんですか、じゃあ。
そうですね。最初はやっぱり結構気使いましたけど、今はあんま気使わなくなっちゃう。
ああ、そうなの、ね、
うん、正常値に戻ってきたんで。はい、
うん。
ただやっぱり病気になったら病気になったで結構いろんなことわかるんで、まあ。
うん、
ああ、こういうものが欲しいんだなとか、
うん、
やっぱ食べ物に関しても、こういう食べ物あったら売れるんだなとか。
あ、
うん、だから、やっぱり、なんていうんですかね、いろんなことが分かってくるんで、まあ、それはそれで、ああ、こういうもの欲しいんだなとか、
うんうん、
病気になったことで、こう、いろんなのが分かってきたんで。
何の病気になったんですか、奈良さん。
あ、自分は腎臓病ですね。
ああ。
で、これがやばいんですよ、腎臓病って。確かね、40代で5人に1人なんです。
え？
40 代で5人に1人。
5人に1人。
で、これが80代になると2人に1人がなってる。
で、こんな確率なんだね。
うん。で、いろんなのがあるんですけど、なんか、その中でもすごい細かいんですけど、それひっくるめて慢性腎臓病とかっていうやつで。で、自分はこれ、ちょうどコロナになりかけん時になったんですよ。
うんうんうんうん。
うん。で、なってて、それで病
院から。奈良さんから連絡ねえなーと思ってたんだよね。
ああ、その時はおそらく、
うん。
入院してたかもしれない。
うん、だよね。うん。そう。で、お見舞いにも行けなかったんだから、コロナ。
そうなんです。コロナで。
うん。そうなんだよね。
だからね、結構これから増えてくると思います。腎臓病のあれは。
あ、そうなんだ。
ガンは逆に言うと今ガンは医者がいっぱいいるんで、うん、技術も進んでて、うん、結構治るんですよ。治るっていうか。
ああ、早かったら。その見つけの早かったら。
結構悪くなっても、結構状態悪くなっても結構 助かってる人が多いので、がんに関してはそんなに今あれなんですけど、
うん、
この腎臓病に関しては、
うんうん、
これ医者少ないんですよね。
あ、そうなの？
はい。で、あともう一つ、これってなんていうんですかね、握り拳よりちょっと少ない、小さいぐらいの大きさなんですけど、
まあ、腎臓ってね。
はい。これ切れないんですよ。うん、精密機器みたいなんですよ。で、僕、自分もそんな詳しくはないですけど、結局、
うんうん、
体内の、その、まあ、要は、なんていうんですか、栄養を、悪いやつを全部尿とかで排泄するための機能で、
うんうん、
しかも、この中の体圧の調節もしてるんですよね。
うんうんうんうん、
で血液をきれいにしてこう循環させるっていうのをやってるんで、結構精密機械なんですよ、これ。
ああ、そうなんだ。
で、これをほっとくと、
うん、
人工透析になるっていう。
奈良さん、そこまでは言ってないの今。
いや、そこまで言ってないです。で、これが、サイレントなんですよ。
うん、あ、そうなんだ。
気づかないんです。全然痛みないので。
え、奈良さんなんで分かったの？
たまたま、膝から下が膨らんだんです。
うん、
急に、朝起きたらボンと。
うん、
それ、もう、引っ込んだんですよね。
うんうん、
1日ぐらいで、こう引いたんですけど、
うんうんうんうん、
で、これなんかやばいな。
やばいなと。
うん、で、病院に行ったら、腎臓病ですね、っていう。
ああ、よかったね、早めに見つけてね。
そうです。だからこれが逆に言うとそのままで、
うん、
あとは、尿が、だから、タンパクが尿に漏れ出すんですよね。
うんうん
う
ん、
そうすると泡立つんですよね。水分の取り
出しとか。
それで気づくかどうかぐらいです。
ああ。
で、あとはまあ体力が落ちるってなんですけど、体力落ちた時に、俺運動不足なのかなって言って、ジムに行って、もっと鍛えなきゃと思って、それ逆効果なんで。
ああ。そう。
だからこれが、なんていうんですか、ほっとくと、まあ、人工透析になって、第一級の身体障害者になるんですかね。
ないね。
もう一番、身体障害者の一番上になっちゃいますね。
ないね。ほっとくとね。
はい。だから、まあ、皆さんは健康診断
受けろよ。
で、薬だけで治りますから、薬だけで治るっていうか、寛解って言って、
うんうん、
まあ、完全には治らないんですけど、
うんうん、
薬で抑えることできるんで、
うんうん、
うん、そうすると普通に、なんていうんですか、元に戻るんで、ただそれが歩いて超えちゃうと、うん、人工透析、で、人工透析の人がもう大変です。
ああ、見てた。見てきてた。
もうなんか病室行ったらわざとじゃないかなと思って、向かいの人がみんな人工透析の人たちで、こうなるなよって言ってるようなぐらいの。
ああ、そう。
はい。そうそう、二日に一遍は、ね、透析器にかかんなきゃならないので。
うん。あ、そう。
だから、まあ、日本は結構透析天国みたいですよ。人工透析の機械があって。台湾が次にあって。
あ、優秀なんだね、じゃあ。
優秀というか、
うん、
だから、それ、あることで、例えば、
うん、
例えば東京に出張しに行くじゃないですか。行って、
うんうんうん、
日中働いて、夕方からその人工透析の、病院に行って、透析できるっていうのもあるみたいですけど。
うんうん、ああ、そうなんだ。
ただ人数が今増えてきてるんで。
はいはいはい。
うん。
うん、
だからこれがだんだん病院が満杯になってくれば、ちょっと無理ですって言われるのかもしれないし。
ああ。
だこれちょっと厄介な病気ではありますね。切って治すとかそういうのじゃないので。
ああ、じゃないからね。
はい。
ああ、なるほど。
だからまあね、そのうちね、物販も、健康の情報でね、今週の MVP 取れるのかな、みたいな。
ぜひ狙ってください、奈良さん。
腎臓病にいい病院はここです、みたいな。
ぜひ、奈良さん狙ってください。
いえいえ。まあでも、うん、そうやっていろんなね、今まで全然病院に行かなかったんで、うんうん、まあ病院に見て、あ、病院の中でも、まあこういうものって欲しいんだなとか。
ああ。
インターネットであったらいいなとか。
はいはいはいはいはい。
そういうのも結構やっぱり、うん。経験してみないとわかんないですね。
うん。病院でもパソコンを立ててたんですか、じゃあ。
そうですね。必要な時はちょっとやってましたね、パチパチ。
まあ、やるしかないけどね。
そこがいいとこですよね、インターネット。
そうだね。確かにね。
はい。
まあ、そう
か。なんか、こんな話でいいのかな。
いやいやいやいやいや、いや、ためになったと思いますよ、今の話ね。
そうですか。
まあ、でも、その後は、特にその病院通いしてない？
定期的には行ってます。
定期的に行くの、ね、
定期的には、はい。
じゃあ、薬も飲んでるんですか？
そうですね、薬も飲んでますね。
い
や、これは逆に言うと、一回になるとほとんど一生付き合いのは、
あ
れなので、
うん。なるほど。
だから一番まあ、で、これは何が、やっぱ血圧高かったりするとやっぱりやばいとは思いますけどね。あとは糖尿病、糖尿病から来る腎臓病っていうのもあるみたいで。
あ、そうなんだ。
だからやっぱり、まあ自分が糖尿病じゃなかったんですけど、まあ、そういうのもあるし、そうすると今度は甘いものも食べられない、しょっぱいものも食べられない、
はいはいはいはい、
みたいになっちゃうんですよね。
はいはいはい。
まあだから逆に言うとそこでまた、ね、売れるものが考えられるわけですよね。
なるほどね。
はい。
なるほど。
あと病院でこうなんか、ね、使ってる器具とかいろんなの見て、看護師さんらが使ってるもので、なんだこれ不便だなと思うようなやつとかで、こういうのあったらいいのになとか。ただ、まあ、食品だけじゃなくて、いろんなものに一応アンテナは張ってるんで、まあ何かこういうの作りたいなとか思う時とかの参考にはしてますね。
その入院した時にどういうのを思いついたんですか、その商品は。
いや、例えばですね、なんだろうな。まあ、一番は、まあ、うちらは結局ね、まあ、腎臓病の場合、なんていうんですか、塩分があまり取りすぎないよっていう話なので、まあ、塩分の控えめな商品っていうのを、あれでしたりとか、あとはですね、やっぱ、まあ、ちょっとうちの親も、入院してた時があったので、やっぱね、呼吸器なりなんなりつけるとこう、なんていうんですか、喋れないので、そういった伝言ボードみたいなのは Amazon でも売ってるみたいですね。何人かは売ってるんですけど、まあそれをもうちょっとなんか、改良できないかとか。はい。
そういうイメージを膨らませてたんですね。
うん、でも、いつもやってますよ、そういうこと。だから逆に言うと、食品だけじゃなくて、こういうのあったらいいなっていうのは、もう、いつもこう、思ってるんで。
まあ、それは、ありますよね。常々ね、はい。やっててね。
だから、いつも、Facebook でこう、情報をこう、
なさそうですけど。そうですね。
まあ、あれは一応、メモ代わりに、こう、アップしてるんですけど、あれの他に、まだまだあるんですよ。
ああ、あるんだ。
自分の、なんていうんですか、チャットワークの中に、マイチャットでしたっけ？
俺もやる、それ。
はい、マイチャットの中にもデータぶち込んでますもん、
だんだん。やるやる、やる。なんかこう、後で見たい、確認したいとか、ね、あと忘れないようにとか。
はい。
メモするときは、チャットワークのマイチャットに入れちゃったりとか。
や
る。
はい。
やるやる。
その中にこう、ちょっとアイディアっていうか、こうなったらいいな、全然食品と関係ないやつ。
はいはいはいはい。
まあだからあとはもうテレビ見たり、ツイッター見たり、なんかその中でこう、なんかないかなっていうのは結構、やってますね。
なるほどね。その、
はい、
最近で、なんかこう、作りたいなと思ったのなんかあります？
まあ最近ね、最近で作りたい。いや、まあ結局これだけ暑いので、で、これ年々暑くなってくるじゃないですか。年々寒くなるってことないので、やっぱり、まあ需要はあるんだなっていうのはありますよね、暑い時の。
ああ、はいはいはいはい、はい、
はい。
暑さ対策ね。
暑さ対策。そうするといろんなもの出てくると思うので、うんはい、例えば今あの小型のハンディの扇風機とか売ってるじゃないですか、ファンとか。
売ってるね。うん、
あれって壊れんですよね。
はいはいはいはい、はい。
2、3回使うと充電して。だからそれに対してどう対応するかとか、
うん、
そういうの考え、もう別に食品なのになんでそんな、あれなんですけど、結構そんなこと考えたりとか。
うん。
うん。あとはバッグはこういうバッグあったらいいなとか。うん。なんかこう、で、物をこう、なんか新しく、なんかこうね、改良するのが好きなのかなって感じがしますけど
ね。イメージはしますよね。俺もいろいろこう見てて、YouTube とか Twitter とか見てて、特に Twitter なんか、よく出てくるのが、中国セラーの広告がよく出てくるんですよね。
うんうん、
だって。で、結構そのコメント欄に、コメント欄が荒れてんだよね。こんなのアマゾンで半額で売ってっぞ、みたいなさ。
うん。
うん。で、まあ、そういうの見てて、でも、あ、こういうの珍しいな、こんなのあんだと思って、
うん。
いうのはちょいちょいありますね、見てて。確かに。
だからまあね、クラウドファンディング使って新しいの作る方とかはいいんですけど、うん、まあ、物販で例えば入ってきて、
うん、
まあ、どういう、なんか、アリババから仕入れて売ってますっていうだけで、やっぱり、ちょっと今勝てないので、
うん、そうだよね。
やっぱちょっとこう、アンテナ広げて、
うん、
で、自分、なんか結構ダイソーとかカインズホームとかニトリとか、
うん、
結構好きなんですよ。あれ、毎回見てるんですよ。
うんうんうん
う
ん、
そうすると、やっぱり、アマゾンで、5年ぐらい前に1000円で売ってたものが100円で売ってんですよ。うん、ダイソーなんか。
ダイソー安いね。
だから、やっぱりそこあたり辺も見ていかないと、
うん、
まあ、ね、アマゾンで売れても、すぐ、ひっくり返されちゃう。
うん、だって、言われるもんね、うちのパートさんに、社長それ、まあ、100円ショップで100円で売ってますよなんて言われてさ、うん、なんてね。そんなの売ってますよなんて言われて。この商品いいと思わねえとかって言うさ。100円ショップで売ってますよとかって言われて、なっちゃうね。
やっぱりダイソー、カインズホーム、ニトリあたり辺は見ておかないと。
うん。
で、その人たちが扱えないものを扱っていかないとちょっと。うんあれなのかなっていうのはありますよね。
まあいろいろこう、なんていうんだろう。情報をインプットしてね。
そうですね。
うん。発想していくのはいろいろ
楽しい。まあとりあえずね、物販の方はね、皆さん売れていただければ。
うん。
まあ自分も含めてですけど。
うん。そうね。
売れていってもらえればいいかなと。
うん。
思うし。
うん、さあ、ますますこれで食品の中で。
いや、わかんないですよ。来年から中古車売ってるかもしれないですよ。
ビッグなら。
ビッグならか。奈良モータースで。
奈良モータースで。
はい。
あれ、それはビッグモーターの郡山店が、
はい。
映ってたもんね、除草剤ね。
そうですね、Google マップに。
Google マップね、あれ、氷山店だもんね、あれね。
除草剤しっかり映ってましたね。
笑っちゃったよ、見て。
はい、
うん。まあ今の話題はそうだよね。確かに。
いや、だからね、やっぱり、売れるものを売れるのが一番楽だと思うし、
うん、
だから今のに、まあ、ちょっとね、うちは、まあ、もともと社員いるんで、食品やってますけど、なるべく身軽な人はもう、いろんなのにアンテナ張って、
そうだね。
あらりがあって、売れるものにこう、シフトしていくっていうのが、
まあ、
いいのかな。
そうですよね。
そうですね。まあ、ちょっとね、その時にやって、やっぱりちゃんと法律も調べて、
特に。
だからそこあたりですね。
口に入れるものはね、
はい。
いろいろ。ありますからね。
あとはまあ、そうですね。まあね、物販で売れてる方はもうしっかりしてる方はみんなあれなんですけど、うん、銀行と付き合う人があんまりいないので、
うん。
なんかたまに聞くと、 銀行どこですかって言うと、楽天銀行とか、ヤフーのあの銀行、e バンクでしたっけ、ペイペイだけですっていう人がいるんで、ちょっと地銀とか新金もちょっと考えているような。
そうだよね。新金ね。付き合うと、いろいろ情報、地元の情報を教えてくれるもんね、そしてね。
そうですね。教えてくれるのもあるんですけど、
うんう
ん、なんていうんですか。まあ、こういうコロナの変化があった場合に、
うんうん、
例えば中国から知りたいので、中国がちょっと、状況良くないとか、
うん、
なってきたときに、まあ、1年ぐらいで回復するけど持ってたときに、
うん、
まあ、無理にお金は借りなくてもいいんですけど、とりあえずはこう、うん、なんて、口座開いて、
そうね。
まあ、ちょっとこういうことやってますみたいなことを、
そうね。
側をやっといた方が、
うん、
まあ、もちろんね、物販の本当に、今、売ってる方たちは、皆さん知ってると思うんですけど、
うん。
うん。やっぱそうやってね、体制整えておかないと、急にお金がないから貸してくださいって来ても、
うん。
ちょっと待ってっていう話になっちゃうので、
うんうんうんうんうん。そうだね。
そういった対策だけは取っといてもらった方が、まあ、物販に入ってた人で、今、うん、
これは、
うん。
うん。確かにありますよね。
もったいないんで、せっかくこれから伸びてくるのに、お金がないなぁ、なんていうのは。
うん。でもちゃんと銀行もそれ評価してくれますからね。
はい。それが全く何の取引もないと、全然ダメなんで、銀行の場合は。
そうだね。そうそうそうそうそう。
うん。あ、こういうことやってましたよね。あ、これぐらいですね。あ、わかりましたっていう話になるんで。
そうそうそうそう、そう、うん。ちゃんとね、売り上げが伸びてる、あらりが出てるって言ったら、はい、銀行もちゃんと評価しますからね。
はい、
うん。
まあ、そういったのがね、もう、大したネタがないので。
まあ、いろいろ奈良さんには教えてもらってるんで。
いえいえ。
これからもよろしくお願いします。
いえ、これからもやる。
では、奈良さん、時間になりましたので。
はい。
次のお友達を紹介していただきたいんですが。
その友達がいないんですよね、このラジオに参加して。
なんか始まる前に言ってたね、奈良さん。
そうなんですね。だから今日で物販ラジオ終わりに。
で、次何始まるんでしたっけか。
ゆいさんのゆいのやんやんラジフェスということで。まあね、ゆいさんに頼んでますね。まあ、そうとも言ってられないんで。
はい、どうぞ。
宮沢さんで、宮沢健次郎さんでお願いします。
はい、はい。宮沢さんはどういうつながりと言いますか。
やっぱり池袋の勉強会なんかで、こう、お会いしたりとかして、
うん、
ね、Facebook なんか見ると山に登って神社、ね、
うん、
参拝する投稿とか見かけるんですけど、うん、ね、自分も神社仏閣が好きなんで、自分なんか神頼みにしかないんで。
奈良さんそういう趣味あったんでしたっけ？
たまに行きますよ、神社とか。
あ、いいな、
時間あればさーっと行って。
ああ、そうですか。
うん。
うーん、
なんか年齢的なもんなんですかね。
わかりました。
はい。
次回はその宮沢さんをゲストにお招きしたいと思います。
そうですね。
はい。じゃあ、奈良さんの方から、うん、奈良さんの方から宮沢さんに一言、伝言。
自分も神社仏閣好きなんで、なんていうんですか、本格的な山登りがいいですから、今度させてください。よろしくお願いします。
はい、わかりました。じゃあ、そのメッセージをお伝えいたします。
はい、
はい、
よろしくお願いします。
はい。はい、じゃあ、奈良さん今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
はい。引き続き物販の方でよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、また地元の方でもお付き合いをよろしくお願いいたします。
はい。よろしくお願いします。
はい。ありがとうございました。
はい。失礼します。
はい。失礼します。